はい、詩編の141番ですね。ここの詩もですね、ちょっと非常に分かりにくい言葉とか、新約の内容とは非常にですね、違ったように見える内容もありますが、まあ、こういうような内容だからこそ学ぶ必要もあるというわけですね。ちょっと見ただけでですね、こんなあんまり読みたくないなとか思ってしてしまったら、これ非常に惜しいわけですね。まずですね、これは非常に苦しい苦難の時のやはり叫びというのが基本にあるわけですね。大体詩編というのはそういうことで、だから非常に苦しい目にこう追い詰められているんでなければこの詩ってわからないわけです。その点がですね、他の例えば日本のさまざまな詩、これは日本の場合は詩っていうのは新しく言い方で、以前は和歌とか言ってたんですね。それは日本の詩なんです。でそういうものはですね、別に苦しくなくてもですね、花鳥風月、花とか鳥とかをですね、綺麗なとか、あるいは恋人とかですね、何かそういうものを歌う、お好きな人のことを歌う、別にそんな苦難とかそんなんじゃない、逆のですね、なんか甘い気持ちということになります。ですからそういうのと非常に根本的にまあこれ違っているわけです。自分に敵対するもの、あるいは病気であり人間であり、あるいは国と国との戦いのように、実際に文字通りこの敵対するもの、それが迫ってくると、もう死ぬか生きるかっていうふうな場面でなければこういう詩はわからないですね。そういうふうに同じ詩でもですね、非常にその点が違っているということです。ギリシャの場合でもですね、一番有名な詩はホメロス、ホメロスの詩編というのはですね、何かこう、独特のこう風が吹いているような感じがするんですね。非常にこう、まあ、この世の風とまた違ったですね、どっかこの表現とかその言葉の発射地にどっか崇高な風が入っているという雰囲気もあるわけなんですけども、けれどもですね、その内容はもうやっぱり人間の戦いなんですね。人間の戦いであってですね、読んだらまあある意味で面白いというところもあります。それだけではなくって、この世とまた違ったですね、何かの風、それを表すというのがですね、大体ホメロスの詩編の大きな目的でもあるわけなんです。このダンテがですね、ベルギリウス、新曲ですね、ベルギリウスの詩っても大体それと似たようなところがあってですね、この世の普通の汚れたですね、狭いところのことを考えとかないんだ、そればっかりとは違った風が吹いているという、まあ、偏西風っていうのはいつも吹いてますよね。何かそういう風をですね、知らしめるっていうのがそういう古代からの非常に有名な詩なんですね。で、ダンテのもそういうものを受けて、それをキリスト教的にですね、根本的に再構築したというところがあるわけです。だけど、まあそういったことも別に苦しくなくてもわかるわけです。のんびりしてですね、あるいは頭が良くて、あるいは詩的な感受性がある。そうしたらですね、のんびり構えてですね、こう読めると。これは別の風が吹いてるなと。それから中国の詩っていうのもですね、これは私もほとんど参考のために前から必要だから読んでいますけど、門前とか詩教国を振ってくる石がですね、2000年以上前から、あるいは唐の詩とか、これも読んだら分かるように、苦しくなければ分からないなんていうことではないんですね。やっぱりこの唐、中国の昔の詩とかはですね、非常にこの酒を飲んでどうこうっていうのは本当に多いです。驚くほどですね、酒好きの人がたくさん詩を作っていたと分かりますが、李白、お酒が好きだったと、まあ、学校で習ったけど、それだけなんですね。実際に読んだらですね、お酒を飲んでどうこうっていうのは本当に多いですね。まあ、そういうことでですね、苦しみ、悩み、死ぬかもしれないというふうな追い詰められた気持ちということは本当に少ないわけです。ほとんどないという感じですね、たくさん見ても。それはこう比較したら分かるわけです。その点、詩編の場合は本当にこっちが合っているということですね。だから、この詩は一般の人にはなかなか分からないというわけですね。それで、単にですね、人間の暗い気持ちを歌ったような近代のですね、学校の教科書にもあったベルレールの詩とかヘルマン・ヘッセだとですね、そういうものはですね、誰でも持つような悩みや憂鬱やですね、人間関係の混乱とか、そんなのがあったらこの人もそうなんだと、なんとなく分かると、そういう共感をするという意味でですね、ある意味分かりやすいわけです。だけどこれは全く違うと思うんですよね。どれをとっても他のとも比較とならないわけですね。 まあ、そういうふうにこの詩もですね、まずですね叫ぶという、もう追い詰められて苦しいというわけですね。で、このことはこの七節のような言葉がちょっと暗示をしているわけです。七節、ちょっと意味が分かりにくいですが、地を裂いて地を割ったかというように私たちの骨は黄泉の口に散らされていると、これはですね骨っていう名前から言ったように人間の存在のこう一番奥深いところ骨ということを表しますが、要するに私たちはで、ね、もう捨てられていると、黄泉死の世界の入り口にも散らされている、私たちもバラバラに壊された、そういうぐらいですね非常に苦しい状態をこういうちょっと特別な表現で表しているわけですね。で、まあ、そういうことを最初にこれを知っておく必要があるわけです。それでまあ元の一節のところを見たらですね、早く来てくださいと、耳を傾けてくださいと、これは私たちもですねここに来ている人たちも誰でもですね何かの時に非常に苦しい時がこれあったと思うんですね。まあ、若くて20代とかいてですね、健康ずっと病気もしたことはない、社会的に苦しい経験もしたことはない、それは分からないんですよ、苦しい叫ぶようなことは分からない、まあ、スポーツができたりとみんな褒められたりですね、賞をもらったとか、まあ、成績がよくて褒められたとか、そういう人だとこんなやっぱり分からない、神様に叫ぶ必要がないからですね。だけど、まあ、ここにおる人たちは一番若い人でも、50ぐらいですからね、ということですから、そのまでに大概苦しい経験をですねしてきたということです。ですから何かの意味でですね神様に叫ばずにおれないという気持ち経験があると思いますね。そしてここでですね、祈りを香りとして捧げる、そして夜ごとにですね供え物として受け取ってください。この供え物っていうのは昔は動物だったわけです。羊とかですね、牛とか殺すと。だけどこういう古い時代からですねこの供え物、霊的な供え物があって、それは心からの祈りだということだったんですね。そういう祈りをしていたということです。それで、こういうところからですね、私たちもですね、誰でも供え物を捧げることができるということで、それは苦しい時、あるいは苦しくない時にですね、いろんな毎日の一日のことを感謝をして、そして捧げる祈り、これが神様に誰でもができます。供え物だというわけですね。日本では仏教の方でですね、ご飯とかお供えですね、ご飯とかなんとかお供えをする。そういうのはしているか、ほとんど習慣的に仕方なくしているはずですね。どんな意味があるか考えてもないと思います。それをあげたら一体何のためかということは、私もそういうことに非常に疑問があったからですね、まあ、そういう日本の仏教のことも知りたかったから、一つは仏教大学に入って、そして高校の社会科の教員に免許も取ったわけです。で、たくさんの仏教関係の本も見たわけですけども、そういうことでですね、こういうふうな、供え物をするということは、全くですね死んだ後の世界が怖いからすると、基本的にはですね、死んだとかお祭り供え物しとかないと死んだ人の霊が起こるんだと、そしてたたってくると、そういうことがあって、それをなだめるということが基本的な意味であるわけです。要するに自分たちに降りかかってこないようにということですね。それに従えないと死んだ場合に、さまようというわけですね。だから備えたりすることはできない、戦争でどっかわからないところで死んだとかですね、船で遭難した、山で遭難した、田んぼで行き倒れ死んだ、そういう人は備えてあげる人いないから余計に幽霊としてたたるんだという、まあ、そういうことであったわけです。まあ、そういうふうに、死んだ後のことはわからないもんだから、そういうことをしてたわけですね。だけどこの聖書の世界では非常にはっきりとしているわけです。本当に苦しい時、あるいは自分の一日の感謝をですね、そのまま捧げる、それが備え物だと、ああいうことでですね、何かこう薄暗いものに、こう捧げて、するということと全く違うわけですね。まあ、それに、ここで高く手を挙げてとありますよね。 だからこういうところ見てもですね、祈りっていうのはいろいろあってですね、まあ、我々は手を合わせる。ヨーロッパの場合はこう手を組み合わせるということは普通なんですね。で、日本の場合はこう合わすということが多いわけです。で、ヨーロッパのはあんまり交流はしないわけですけどね。別にどっちでも構わない。これでなくても何もなくてもいいし、手を挙げる。だし、日本人はなかなかこう動作的にしにくいんですね。パッと握手やいうことも、あるいは西洋だとパッと代表として聞こえるように言ったら抱き合って、形式的な挨拶をすると。そんなこと全然日本では考えられないということですね。そういう動作に表さないと。だから喜んでもですね、踊って喜ぶやることは本当に日本人はしないはずです。会ってもですね、久しぶりだったら離れてはと、からお辞儀をすると。深々とお辞儀をして顔が見えない。で、アメリカの、オバマさんもそれを言われとったみたいですよね。深々とお辞儀してですね、しすぎの礼をしたというんで、アメリカで問題になったということがありますが、まあ、そういうふうにですね、日本の場合は、まあ、直接的にはないんですね。どっか遠慮すると。私もずっと前にですね、再敬礼をしてもらったことあるんですね。大学の時に、大学のあれは1年の時にですね、沖の島行ったわけです。その時にものすごい100年に1回の大雨が降って、目的地行けなかった別の島のこの親戚に行ったわけですね。そこに行った大きな家の屋敷のところに行ったわけです。そしたらですね、奥深い大きな家の奥深いところに連れて行かれてですね、奥までじーっと座っとったんですね、待っとるって。そしたら大学下からですね、その前の部屋のですね、広い、これもずっと広いよ、とか開けてですね、それで、あ、お世話になりますって言うたら、黙ってるんですよ、奥さんの人、年上の。で、深々とお礼をして、お辞儀をしてですね、たかが学生ですよ、私、大学の。でもずっと昔、離れ島だからですね、沖ノ島の。もうそういうところだから、外部から来た、めったに来ないお客さんにはですね、再敬礼をすると。膝ついたまで座ったの。で、深工事してからですね、ようこそいらっしゃいましたとか言われてます。映画に出てくるようなですね、まるで大名みたいな、殿さんみたいな、びっくりしたのが今でも忘れないけど、まあ、昔はそのぐらいですね、丁重にこう、お辞儀をしてするというんですね。ヨーロッパの間、パッと握手したりですね、抱き合ったり喜ぶと。本当に抱き合って喜ぶと。まあ、そういうふうなことはもう日本ではなかったわけですね。まあ、そういうことで、この祈りでも手を挙げるということも、両手を挙げるということ。両手を上げていると、だからこれは祝祷の時に祈る両手を片手を上げて祈るということで大体前からしているわけですけども、別に両手でもいいんですね、片手もいいと。でそれは心の思いが神様に行くようにと、でまた神様から手を取ってくるようにということです。で、赤ちゃんの祝祷でもですね、赤ちゃんの体に手を置いて、頭に手を置いて祈るというのはですね、祈りによって神様の祝福が手を取ってそこにも少しでも達するようにと、そういうことではあるわけですね。そういうことをしなくてももちろんいいわけです。イエス様もですね、言葉だけで癒せるとあったですね。百人隊長がですね、家にイエス様が行こうと思ったら、いや来てくれなかったと。私の一言で部下は動きますと。だからあなたの一言で癒されると言ったわけですね。で、まあイエス様は非常にこれを、この信仰をこういう称えられたということがありますね。で実際にその一言でも癒されたということです。だから一歩でまた手を置いて癒されたということがあるわけです。でそういうふうにその場その場においてさまざまなことをなされておるわけですね。だから私たちも祈りに一定の形式や運がなくてももちろんいいわけです。ひざまずいて祈るとかですね。苦しかったらイエス様をうつぶして祈ったということもありますね。歩きながら祈ることもできるし、私も祈り運転しながらですね、しばしば目的地のところを祈って思い出しますが、まあ、そういうふうに、自由ですということです。だから手を挙げて祈ったことない人は家でもですね、神様のおかげ聞いてくださいと言って祈ってみたらいいわけですよね。で、そういうふうに姿勢を変えると少しまた違った気持ちで祈れると、あるいはひざまずいてとかですね、ひざまずいて祈るとか、まあそういうことです。それで、ですね、次のところはですね、そういうふうに非常に危機的な状況にあるときにですね、特にこの人が言っているのが口だって言うんですね。自分が苦しいときにはですね、一層気をつけないと余計なことを言ってですね、そしてたださえ切迫しているのをもっと悪い状態にしてしまうと。これは人間関係ではよく経験すると思うんです。 人間関係ですね、非常にこう険悪な関係になって、黙って祈ればよかったのに、ちょっと一言言ったためにですね、これもう回復ができないようになったというようなことがですね、まあ、それに近いようなこと、これ誰でも何かあるんじゃないかと思います。これは子供の時からあると思うんですね。子供か大人、老人になっても言わねばいいことを言ってしまったから、もっと悪い状況になってしまって、まあ、後から帰らないとかですね、まあ、そういうことだったんですね。この悪魔っていうのはですね、そういうふうに危ない状況の中で黙って祈ることが、それがサタンに勝利するのにですね、感情的になってついてしまったら、あそこで一層悪魔を喜ばして余計に分裂してしまうという、まあ、それをこの人はこの言葉の危険性を意識してたというわけです。だからわざわざこういうふうにですね、この危機的状況なのに口をよく口を閉じたことがありますね。口、そういうことでよく似てる。唇の戸を守ってください、閉じておいてくださ い、これも非常に身近なんですね。まあ、女性はよくおしゃべりという形ですね、余計なことよく言って、男性の場合はですね、こう傲慢なことをパッと言ってしまうとかいうこともありがちなんですけども、ですから口でしっかり言うとですね、ここのところとつながっているわけですね。悪を行う者と一緒にうっかりするとなると、余計なことを感情的なことを言うことによって悪の力を余計に受けて倒れるって言うんですね。まあ、こういうことは私もいろいろ経験があるわけですね。黙っちゃれば、黙って祈ればよかったと、後から思うわけですよね。で、まあ、神様にそういうことを許してくださいですね、その悪いことを結果を清めて修復してくださいということ、後で祈らずを得ないということが確かにいろいろあるわけですね。まあ、そういうふうに、これはこの人の特別な経験でもあったから特に言ってるんですね。それで、言葉を悪く言うことによって悪事を重ねていくと、彼らが与える良い餌、おいしい餌に引っ張られると。言葉でうっかりはですね、悪いこと、不要なことを言ってたらですね、悪魔を待ってるというわけですね。そして転落をする、落ち込むと、まあ、そういう意味のことをここで言っているということですね。それから次、5節のですね、後半が、これが意味不明ですね。このように圧迫されているのにですね、危ない時にですね、彼らの悪意に祈りを捧げられた油で頭を整えることしませんだなんてですね、油で頭を整えるの他に一箇所もないわけなんです、この聖書で。まあ、油といえばですね、これは良いものの象徴なんですね。だから祭司とか王とか油を注ぐって言うんですよ。こういう単に整髪とかですね、今のようにポマードとかなんか油のようにですね、この油を整えるの待っといてくださいなんて、そんなふうなことはこの私も読んだ時にとっても不可解な役だなと思ったわけですね。で、ここにおられる方々もですね、素朴に読んだ時にですね、こんな叫んでおるときにですね、油で頭を整うことをしな、まあ、祈りしてる間はちょっとしませんなって、そんな祈りを置いたはするのかと、そんなことをここで言ってるのかということです。それでですね、ちょっと他の訳をこういうときには参照した方がいいわけですね。まあ、細かく言ったら若干差はありますが、大体一つこれが多いのはですね、この関根正夫役、これは日本の、まあ、旧約聖書学会の会長もしたり、した代表的な聖書学者ですね。これも教会の人ですけども、正しいもの、あるいは信仰深いものが私を売って凝らしてもいいと、けれども悪人の持っている本質、これ油で言ってるんですね。悪人の持っている霊的なものが我が神戸に注がれることはないようにと、我が祈りは彼らの悪に適しているのだから、あるいはそういう悪人からのものをもらえばですね、自分もその悪に加担することになると、これも7番のあれですね。そういうことが大体の訳です。はい、まあ、そういうこととしてですね、この信教大学の訳だけ全くこの他に、私はこの他にも英語だけでもですね、30種類ぐらいの訳、あるいはドイツ語なりたくさん知られますが、こういうふうにですね、 祈りのしている間は油で整うことをしませんなんていうようなことは一つも他にないわけですね。それでまあこういう、はい、それでちょっと元のところに変わりますが、この6節7節の後半のところですね、彼の支配者が岩の方に投げ落とす、こういうことはですね、旧約聖書ではこういう表現をお料理に出てくるわけですね。それは旧約聖書の時には武力による戦いということも神様を見たことがあったわけです。まあ、そういうことから悪と悪人と同じように見られておったわけです。だから悪、悪いことをする人を滅ぼしてくださいということと悪が滅ぼされるということは同じだったからです。だからこういう激しい言葉で言っているんですけれども、これが新約になったらですね、悪と悪人とは別になったわけです。また悪人を殺しても悪は滅びない、悪人の中の悪そのもの、霊的な悪そのものを滅ぼしてくださいと。これは悪霊を追い出すとかですね、悪を滅ぼすと、そういうふうになったわけです。だからそのために敵対する者のために祈れっていうのはそうなったわけですね。敵対する者を殺してくださいではなくて、敵対する人のために祈ってその人の中にある悪い霊が追い出される、滅ぼされるようにというふうに、より霊的に変わったということなんです。そういうふうにいつもこの詩編では置き換えて読む必要があるわけですね。ですからこの私たちを取り巻く悪、悪い人がおってもですね、その悪い人は死んだらいいと思ったらいけないので、悪い人の中の悪がこの投げつけられるよと、イエス様がその悪を取り出してですね、パッと投げ捨てると、いわば岩に叩きつけるんですよ。そしたらその人は良くなるだろうというわけですね。そういう意味で悪が投げ捨てられるように、そういう意味で私たちは置き換えて読むわけです。あと、まあ、そういう悪人に対して復讐のようなこともみんなそういうふうに置き換えて、新約聖書の時代になるとそういうふうになったわけです。目には目、歯には歯ということで、復讐、やり返せということが当たり前だったけど、イエスの私は言うということだったんですね。それをもうひっくり返されたわけです。はい、まあ、こういった人はそういうことを考えないといけないということですね。で、主に逆らうような力、サタンの力がみんな主の網にかかってですね、悪の霊的な力が、そしてみんな捨てられて、私はその悪の力の網にかからないようにしてくださいと、まあ、そういう意味に最後はなっているわけです。ですからここのところ全体して見たらですね、今こう追い詰められてですね、骨が要は壊れてバラバラになったような感じでですね、非常に苦しい状態にあると。だからそこを助けてくださいと必死になって祈るわけなんだけど、その時にですね、この人は過去の自分の経験から言葉ということで一層深みに入るということを深く知ってたわけなんですね。それでこのように特に口に見張りを置いて守ってくださいと、そして、まあ、悪の方へ傾かないようにしっかり守ってくださいと、まあ、そういうふうに単にですね、悪い人を滅ぼしてくださいじゃなくて、まず自分の心が悪に傾かないようにということをまず祈っているということなんです。これはまあ今の私たちもとてもよく当てはまるんですね。悪い人、こういう人と自分も悪いことにハマってしまうということ、立ち止まって控えて祈る気持ちがなかったら、そういうことなんですね。誰かが悪い悪いとか言って悪くて一緒にしよったらですね、自分も一緒に悪い中に闇に落ち込むんですよね。そういうことで、口を見張りを置いてくださいと、まあ、そういったふうに言ってるわけです。そしてあと後半はですね、自分を取り巻いて絶えず攻撃してくるような悪の力をどうか投げ捨ててくださいという、まあ、そういう切実な祈りということで終わっているわけですね。 それではまあ今日はそこまでにしておきます。